せーの、
アウェップ安心通信。
今月の安心通信、罹災証明書。水害に遭った人へ。雨や川の水で家が壊れた人、家を片付ける前に壊れたところを写真に撮りましょう。家の外、車、庭、家など。家の中、冷蔵庫、テレビ、家具など。壊れたものや使えなくなったところを全部写真に撮ります。家のどこの高さまで水が来たか分かる写真を撮ります。写真はお金や罹災証明書をもらうときに使います。とても大切です。罹災証明書、家が壊れた人のための書類です。家がどれだけ壊れたのかを書く紙です。家が壊れた人がお金を借りるときにいります。それから税金や電気、ガス、水道などのお金が安くなることがあります。仮設住宅、家に住めなくなった人のために市役所などが建てる家、仮設住宅に入れることがあります。このようなサービスに申し込むときに罹災証明書がいります。市役所に行きます。家が壊れたことを紙に書きます。市役所の人がどのくらい壊れたか調べます。市役所の人が罹災証明書を作ります。罹災証明書をもらうのに時間がかかります。早めに市役所に行きましょう。
para sa lahat ng nakaranas ng sakuna sa baha. Una, dalahin ang larawan ng sitwasyon ng pinsala. I-record ang sitwasyon ng pinsala. Kumuha ng mga larawan sa paligid ng bahay at sa loob ng bahay upang makita ang sitwasyon ng pinsala. Kunan din ang larawan, hindi lamang ang bahay, kundi pati na rin ang mga nasirang bagay, mga kasangkapan sa bahay tulad ng mga sasakyan at mga appliances tulad ng refrigerator. Maghanap ng bakas ng umapaw na tubig sa loob ng bahay at kunan ito ng larawan upang malaman ang lalim ng pagbaha. Sa pagkuha ng larawang ito, ay maaaring magamit at mapakinabangan kung magre-request ng pera sa insurance o sa pagkuha ng sertipiko ng pinsala dulot ng sakuna na tinatawag na Risay Shomeisho. Ano ang isang sertipiko ng pinsala na dulot ng sakuna o Risay Shomeisho? Maaaring mag-apply sa City Hall na ang inyong bahay ay nasalanta ng sakuna. Ang tanggapan ng lungsod ay magsasagawa ng pagsusuri sa pinsala ng bahay batay sa aplikasyon. At kung magpapatunayan na ang inyong bahay ay nasalanta at nasira, ikaw ay mapagkakalooban ng sertipiko ng pinsala na dulot ng sakuna at maaaring makatanggap ng mga benepisyo at pinansyal na tulong, gaya ng maaaring makapag-loan kung nais ipagawa ang nasirang bahay, maaari rin na tumira sa pansamantalang pabahay. Maaari rin na mabawasan ang mga buwis at mga utility bills. Maaari kang makatanggap ng tulong na alinsunod sa mga antas ng pinsala. Maaari ka rin makapag-reissue ng residence card. Maaaring tumagal mula sa isang linggo hanggang mahigit isang buwan bago matanggap ang sertipiko ng pinsala na dulot ng sakuna. Magtanong sa City Hall para sa tamang hakbang at pamamaraan ukol dito. Attention! Kung hindi mag-a-apply ay hindi makapagkakalooban ng sertipiko. Pumunta agad sa City Hall at mag-apply.
FM YY 今回は 前回に引き続き、9月にアウェップが主催し開催しました夜間中学を描いた映画こんばんは2の上映会とパネルディスカッション私にも学ぶ権利があるでのパネリストのお話をお届けします。今回は夜間中学校の卒業生で映画にも出演されている恵比寿カリナさんのお話です。夜間中学校との出会い、学ぶことで開かれた自分の未来、今後の夢について、学ぶことは生き延びることというお話です。
続きまして、お隣のパネリスト恵比寿さんの方にお話を伺っていきたいと思います。多文化共生サポーターとして、その中学校だったり小学校に通っている子どもたちのサポートっていう形に学校に行くっていう経験を通して、でもそれはあくまでも自分の学びというよりは子どもたちのサポートのために入っていたので、自分も学びたいっていう気持ちがよりこう高まっていったみたいなことですかね。
はい、そうです。やっぱり小学校に小学校と中学校に通勤してて、そこでサポーターの仕事をしてた時に、何だろう、その生徒の生活、 そこで学ぶ字とかそういった計算とかいうのも学べるんだけど、そういったみんなと一緒に過ごして、そういった時間が私も味わいたいなと思いました。あ、すごく私の青春時代が本当に止まった青春時代が、そこがもうさっきも映画にも語ったのように、本当に自分の止まった時間がそこから大スタートして動き出したんです。
まあ、全てがもしかしたら楽しくてっていう経験だったかもしれないんですけれども、夜間中学での学校生活の中で、これはちょっと自分すごく大変だったなっていうような、なんか大変だったことっていうのは何かありますか？
生活の中ではやはり、その私も家庭を持って働きながらこう通っていたので、そこがやっぱり大変でした。やっぱり子どもたちがまだ小さかったんですけど、それでも私は学校に通えたり今じゃなきゃと思って、もうやっぱり後悔はしたくないから、今じゃないと勉強をやっぱり行きたいって言って、それを家族に伝えて協力をしてもらう、協力を得ながらこう通うことが、もっととてもその時も本当に車椅子の生活もそんな時期もあって、それでも車椅子をでもそれでも私は学校には通いました。
議員会館の方に行かれて話をしてみないかっていう、そういうお話をいただいた時は、恵比寿さんとしてはなんかどういう思いを持って引き受けてみようっていうふうに思われたんですか？
その時に自分の過去を語るのは本当に簡単なことではありませんでしたね。目の前の壁を乗り越えないといけないのがあって、だけどここで私が伝えたことによって、多くの私と同じの方々が、あるいは学び直したい方々のために、私はその時に本当にもう協力したいなと思ってました。
その時にはもう
ちょうど、はいはい、すごい本当に縁が あったなと思うのは、ちょうど淡路島から神戸市に引っ越ししてて、その引っ越しした先がその丸山中学西の向こうの近くでした。もう全くその引っ越し そこに学校があるからってそこで引っ越ししたんではなく、そこがたまたま引っ越しした先にその丸山中学西の向こうがあります。
全国すべての都道府県に夜間中学っていうものが現在存在しているわけではないので、まあ、そういう意味で、まあ、学びの機会がどうしても限られてしまっているっていうような現実っていうのもあると思うんですけれども、恵比寿さんからはぜひ皆さんの方に、自分が夜間中学で学んだこと、学んだ経験を通してどんなことを一番伝えたいっていうふうにお思いになられますか？
やっぱりその私が その当時私が入学した時に本当に印象に残ってた時の井ノ口先生が私たちらが歓迎してくれた時の居場所がおりました。ここだって私の居場所っていうのがすごくまず印象にもう残してて、それをみんなに伝えたい。で学校で学んで私はみんなには伝えたいのは本当に、まあ、さっきも映画には語ってくれた方が学んだことはもう本当に頭の中に誰もそれを盗まれることはない。ほんで私もそのように自分の子孫にもその教育を受ける、学ぶことをの大切さをやっぱり自分 の子孫までに本当に伝えたいと思っていて、学ぶことは自分の先、自分の未来につないでくれることができるのです。
学ぶという機会を得るっていうことが本当に自分の未来の可能性を開くっていうようなこと、その機会っていうものが、まあ、なかなか全ての人に開かれているっていうふうには言えない現実、全ての、近い場所にそういったような場が存在しているわけではないっていうようなところも厳しい現実としてはあるわけですけれども、まあ、そういった学びの、機会っていうものを得ることによって、まあ、自分の居場所、自分に対しての自信、自分の未来の可能性、そういったものにつなげていくことができるっていうようなことをすごく感じさせていただきました。
夜間中学校を卒業した後に私は県立南川高等学校には、入学してて、でそこも大変だったんですけど、なんとか私の担任の先生 の, 支えがあったからこそ私も高校も卒業できたなと思いまして、で今は大阪の、建設専門学校に通っているんです。本当に朝、毎朝4時に起きて子供のお弁当と夫のお弁当、自分のお弁当を作ってから、さらにその夜 の, 夕飯も用意してから私は仕事に行って、結構、家から仕事場まで結構1時間半ぐらいかかるので早めにいつも出てて、そして仕事に行って本当は仕事が終わるのは5時ぐらいなんですけども、会社が私は早めに帰らず学校に行かせてくれて、その時間を持ってくれて4時に上がらせてもらってて、そこから、兵庫県の小野市から、大阪まで、その建設専門学校に通ってて、で学校その夜間の専門学校が終わるのが5時半なんで、もう家には着くのは大体11時の夜なんですね。なんでそこからまた帰ってやっぱり家、家事のこともちょっとしたりしてて、寝る時間が本当に短いんですよね。もう4時間ぐらいしかなくてでもう本当に大学までこの建設専門学校に卒業した後ももう多分きっと50代になっても私も大学に通ってて、この日本から誕生した制度をもう世界中にもう発信、も世界中にはもう私は日本に誕生した制度をこの夜間中学校を、発信したいな、世界中に発信したいなと思っています。
はい、エディさんありがとうございました。
If you have any troubles and don't know where to ask, please feel free to contact us. Our phone and fax number is 078-734-3633, 078-734-3633. Email address is awep@tcc117.jp. We also have a website, so please check it. Please tell us if you want to get tips and info from AWEP.We also provide telephone counseling service on Wednesday from 11 a.m. to 4 p.m. この番組は公益信託神戸まちづくり六甲アイランド基金の助成を受け制作しています。